ネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は、はい、スタジオ久しぶりの登場になります。けいちゃんのヒーターベストにめちゃめちゃ食いついていらっしゃいます新通の岡本さん、スタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。すいません、めっちゃ食いつきました。
どんぐらい持つんですか、
ね、どんぐらい持つんやろう。何時間も持つんですか。
なんか、ね、一番暑いモードと中くらいと、はい、まあ、低温取ってするので、暑いモードにしたら少し短めとかっていうので、はいはいはい、私もねフルでずっとつけてるわけじゃなくて、なんか室内入ったら切ったりとか緩くしたりってしてるので、1日ぐらい。
なるほどね、はい、1日もついたら全然いいっすね。
背中 あのカイロ貼ったら一番気持ちいいところがね、もわーって暖かくなるんですけど、この番組映画紹介。
ああ、すいません忘れてました。
さあ、フィーターベストのことは置いといて、はい、新通の岡本さん、お久しぶりの、登場ですけれども、はい、今夜ご紹介いただける作品は何でしょうか。はい、
これ1本目、キャプテンアメリカブレイブニューワールド。ありがとうございます。お待たせしました。
ありがとうございます。そして岡本さんが1本目と言いましたが、今夜は岡本スペシャルで後半も岡本さんに紹介してもらいます。
もう忙しいですよ2月は。はい、皆さんもいっぱいありますからね。
はい、まずは1本目ご紹介いただきましょう。はいはい、改めて作品教えてください。
もうね、これ皆さんもご存知だと思いますけども、マーベルの、まあ、最新作、うん、で去年ね、実はマーベル作品って1本しかやってないんですよ、新作。
ほうほうほうほう。
デッドプール&ウルバリン、
うんうんうんうん、
だけですか。
これだけやったんですよ、今思えば
振り返ると。
もう本当皆さんをだからね、やきもきさせてたと思うんですけど、
まだかまだかってね、
そう、早よ出せと言われてたんですが、うんうんうん、今年ようやく出てきました。
来ました、待ちに待った。そ
うで、キャプテンアメリカの、まあ、タイトルというかキャラクターはもう皆さんご存知だと思うんですけども、うん、今回変わりました。
はい、
何が変わったかというと、今まではクリス・エヴァンス演じるスティーブ・ロジャースという男性が、うんうん、まあ、キャプテンアメリカだったんですが、
はい、
これはどうなんですか、ネタバレになっちゃうのかな、まあでもいいですね。エンドゲームありましたね、アベンジャーズ、
うんうん、
最後にそのキャプテンアメリカという、まあ、ヒーローを、サム・ウィルソン、一緒にずっとやっていた、パートナーみたいな、
うん、
でその時はファルコンっていう、まあ、ヒーローネームで、翼ってパシャーンって機械背負って、うんうんうんうん、ビュンビュン空飛ぶ彼に譲ったんです、まあ、お前がキャプテンアメリカを引き継いでくれと、
うん、
で、まあ、当初サム・ウィルソンは悩みに悩んでいいのかと、
はい、
まあ、キャプテンアメリカってそのアベンジャーズのチームの中でも割と象徴的なね、
うんうん、
人物だし、
はい、
で自分がそんな重荷を背負えるのかという悩みがありました。
はい、
で実はね、合間にドラマシリーズちょっと挟んでるんです、うん、ファルコン&ウィンターソルジャーっていうドラマシリーズもあって、ここでやっぱり俺はキャプテンアメリカ継ぐぞと、継ぐぞと決意をして、今回満を持しての映画化、
あ、
待ってました。だから今回のキャプテンアメリカは空を飛びます。
あそ,
そうそう、
翼は健在です、ね、
そう、翼は健在、翼は健在で、さらにあの星の円形の盾を持っている。
すごいパワーアップしてるんですね。
めっちゃパワーアップしてる。
すごいすごい。
だからね、予告なんかはあの皆さんすぐ見れると思いますけど、見てほしいんですけど、うんうん、その空中アクションが、まあ、すごいわけですね。うわー飛びまくってるんで、戦闘機とうわー戦う、
うん、
戦う時に盾使います
なるほど、
そう、
出た、
びっくりしましたけど僕も横向いてで翼もね、前よりなんか動きなんか良くなってるみたいで、グローンって体包んで、さらに盾もこうついたら、なんかこう丸い鉄の塊みたいになるわけですね。
お
それが戦闘機にバーンぶつかる、負けない
体一つで
負けない。
は
あ、ほんでミサイルブワー飛んでくるとこ、縦ビューってフリスビーみたいにビャーン投げたら、ミサイルガンガンガン破壊していく
もうちょっとなんか日本の時代劇を感じるような
人たちでガンガンガン
みたいな、お金投げてやっつけるみたいなじゃないけど、
うもう人力やと
すごいすごい。
ほんでこのサム・ウィルソンっていうのは、あの前のキャプテンアメリカみたいに超人結成っていうね、いわゆる人体改造してないんですよ、
うん、基本的には
生身の人間なんです。ただその翼のアーマーもあの、まあ、担いで、
はい、
盾持って一生懸命トレーニングしているという生身の人間
なんかちょっと涙ぐましい
頑張ってる、
うん、星にあるわけですね。
そう、
うんうん、
でそのまあアクションシーンだけでもやっぱり僕ら、まあ、僕もそのマーベルファンですから、
はい、
待ってましたと、
うん、
最高みたいな感じなんですけど、
うん、
今回ね敵役、まあ、敵と言っていいのかどうか、まあ、これはちょっとある色ドラマがあるんですけども、
はいはい、
大物出てきます、
はい、
ハリソン・フォード出てきましたよ。
CM でドギモ抜きました、ね、
そうでしょ、
予告で
びっくりしたでしょハリソン・フォード参戦すんのみたいな。ちょっとねこれ裏話聞いたらやっぱりハリウッドの中でもハリソン・フォードっていうのはまあビッグネーム中のビッグネームじゃないですか、
うんうんうんうん、
ほなね撮影現場に、はい今日ハリソンさん入ってきます言って、
はい、
もう80超えてると思うんですけど、入ってきた瞬間全員が拍手なんですって、
へ
え来たーみたいな、
ようこそ
ようこそハリソン・フォード。またハリソン・フォードが自分でアクションするって言ったらしいんですよ。
へえすごい、
うん、だからもうやらしてくれって言ったらしくって、もうみんなもう内心多分勘弁してくれと思ってたと思うんですけど、怪我したらどうすんねんと思ったと思うんですけど、
そこはええねんみたいな。そう、うん、
でハリソン・フォードはこれも実は今までウィリアム・ハープさんっていう俳優さんが演じてたロス将軍っていうキャラクターが実はずっと長いこと出てたんです、
うん、
古くはインクレディブル・ハルクからずっとアベンジャーズ・リジムとずっと出てたんですけど、このウィリアム・ハートさんが他界されたのでその後を継ぎました、
うんうん、
で今回は今までは将軍役だったんですね、
うんうん、
将軍役やって結構こう強硬な将軍みたいな感じだったんですけど、出世して大統領になってるんです。
あ
でもうハリソン・フォードの大統領ですわ、
はい、
もうエアフォースワンって昔ありましたけど
あったありましたね、
大統領役似合うんですよ
パニックでしたけどね、
そうそうそう、うんうん、飛行機にハイジャックされて大変みたいな感じでしたけどで今回はこのハリソン・フォード演じるロス大統領、
はい、
それからキャプテンアメリカ、新キャプテンアメリカ、この大陸軸、まあ、あるいは協力軸があります。最初の方はねこのロス将軍、まあ、ロス大統領、
うん、
このサム・ウィルソン、まあ、演じるというかサム・ウィルソンの新キャプテンアメリカにもう一回協力してくれと、俺たち政府に、
うんうんうん、
今までちょっと対立してたとこあったんですよ、
ほうほうほうほう、
でやっぱりアベンジャーズもう一回再形成したいと、
うんうん、
でキャプテンアメリカついたあなたに協力してくれ、
うん、
でサム・ウィルソンは、まあ、基本的にはもういい人ですから、
はい、
まあ、そない言うんやったら頑張りますわ言
う
でもう一歩のドラマとして、
うん、
今回ね日本が結構重要なポジションなんです。
え、そうなの？
そう、日本の首相出てきます。
へえ。
首相演じるのはね平武宏さんって言って、最近あの将軍、
うん、
あの話題になった、
うんうん、はい、
エミー賞もめっちゃ取りました、あの将軍にも、まあ、準主役で出てた平さんが日本の首相役で出てくるんです。だからこの平さん演じる首相とハリソン・フォード演じる大統領のやり取りなんかも結構見どころ、うん、これ嬉しいですよやっぱり、
うんうん、
で日本がキーポイントであってある、まあ、ドラマ、それから政治的駆け引き、こういうのが繰り広げられる中で陰謀、これあんまり詳しく言えないですね、陰謀が実は裏で、まあ、進んでいる、その中でキャプテンアメリカがどういう戦いに巻き込まれていくのかと、
うん、
それを、まあ、見応えたっぷり描いてると。
いやいや、もう見どころ見応えしかないじゃないですか
めっちゃおもろいですよ。
いや、もうめっちゃ面白いですね。
待ってました。でもだから本当これをスタートに、
うん、
もう一回アベンジャーズ始まりますから。
そうか、
うん、
もうじゃあ去年はこう停滞期というかこう我慢の時やったけど、
そう、もう去年はねもうなかなか出えへん新作が、
うん、まだかまだかまだかだったけど、うん、その待った甲斐がある一作目というかね、
そう、
新しい始まりみたいにドンと、
でもうアベンジャーズ決まってるんです、来年、
うん、
アベンジャーズドゥームズデーっていうのが決まっていて、
はい、
でこれもご存知の方多いですけど、なんとロバート・ダウニー・ジュニアが復帰します。
おお、う
ん、しかもそれは今度まあ悪役って言っていいのかどうかは分かんないんですけど、ドクター・ドゥームという非常に有名な、まあ、ヴィランとしてロバート・ダウニー・ジュニアが復活する。
何があったの
分かんないんです、これなんで、なんでそんなことができるのか僕らも分からない。
確かにありなの、
ありなの、そういう展開あり、双子、いやいやみたいな
ちょっと待って、ちょっと待ってってなりながら、
うんうん、でもそれ発表された時もその去年かな、コミコン、あのサンディエゴのコミコンで 発表されたわけですよ、
その、うんうん、
ドクタードゥームが出てきますよ、そして演じるはこの人ですってマスク取ったらロバート・ダウニー・ジュニアがいて、観客はみんなうわーって揺れる揺れる客席が、
こう大興奮、
もう大興奮、もうそれぐらいのもうみんな大期待のアベンジャーズにいよいよこのキャプテンアメリカブレイブニューワールドから突入していきます。
あ、もう乗り遅れるわけにはいかないですね。
いかないっすよ、もう飛び乗ってください、
翼生やして
翼生やして、
ね、丸くなってドーンみたいなの、
そうでもキャプテンアメリカってキャラクターがまたいいんですよ。あのそれこそね、超人結成売ってない、
はい、
キャプテンアメリカは強さが象徴じゃないんです、
うん、
正しさ、常に正しい判断、正しい心、それを持ち続けることこそがキャプテンアメリカなんだよっていうのを今回メッセージとして、まあ、描いてるわけですね。
いやもう近所の子供いっぱい連れて行こう、一緒に行こう、
そう
お姉ちゃんお金出してあげるから
みたいな、いい姉ちゃん
これ見とこう
見飽きませんよこれ、
ね、来年の分はお父ちゃんと行き言
って、
ね、
そう、
いやすごい、なんかもう、ま、見てないのに、
はい、
映画見てるみたいにワクワクしながらお話聞きましたさあ皆さんすぐ見に行きたいと思ってると思います。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、こちらも今上映中でして、うん、大阪でしたら東宝シネマズ梅田、神戸だったら OS シネマズミント神戸、ハーバーランドなどなど、まあ、いろんなところでやってます。
はい、ぜひぜひ急ぎ映画館に足を運んでください。先読みシネマ情報、今夜は新通の岡本さんからキャプテンアメリカブレイブニューワールドをご紹介いただきましたが、この後もう一本紹介したい作品があるということなので、 CM の後も引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、今夜2本目の先読みシネマ情報は引き続き新通の岡本さんにもう1本ご紹介いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。2本も
キャプテンアメリカブレイブニューワールドに続きまして、2本目のおすすめ映画は一体何でしょう。は
い、これね、明日28日公開、
うん、
これもね本当に必見なんですけど、タイトルは名もなき者アコンプリートアンノンという作品になります。
はい、はい、名もなき者アンコンプリートアンノン、一体どんな作品でしょう。
これもねめちゃくちゃ良かったんすよ。
小声になるぐらい良かったみたいですよめちゃくちゃ
良かったんすよあのね一言で言うとボブ・ディラン、
はい、
もうまあもう伝説ですよね、レジェンドミュージシャン、
うん、
まあ、ノーベル賞も取りましたけどね、
もう唯一無二、
ね、そう唯一無二の存在、このボブ・ディランを描いた作品なんです。
お
で演じるのはティモシー・シャラメ、デューンとかそこ、ちょっと前言ったウォンカの主演で、
うんうん
うん、今もうイケメンでもうバリバリノリに乗ってるこのティモシーが、うん、もうほんと魂込めてボブ・ディランに、まあ、なりきったというか憑依してるというか、すごいんですよ。
割となんかあの可愛らしい、綺麗、かっこいいが全部揃ったみたいなイメージがありますけれども、うんうん、ボブ・ディランになりきってる。
そう、ティモシーは僕もねちょっと顔似てるって言われるんですけど、
あ、ちょっと目細めていいですか。もう見えないですけどごめんなさい、細めすぎて
すいません、全然見てません、はい、すいません、今めっちゃやばいこと言いました失礼しました。
大丈夫、目細めてもう何も見えないんで大丈夫です、はい、
あのストーリー的には、
うん、
ね完全な伝記とかドキュメンタリーではないです、
うんうんうん、
あの多少フィクション入ってます、ドラマとして、そういうの入ってるんですけど、ボブ・ディランが田舎から出てきて、
はい、
本当にギター一本で小銭も、もうほとんど持ってないぐらいの、
うんうん、
もう身一つでニューヨークに出てきたところから、まあ、フォークシンガーとしてデビューして、
うん、
どんどんどんどん成功していくわけですね、
うん、
で成功していってで、その中で「Like a Rolling Stone」という、まあ、超名曲、これがタイトルの由来でもあるんですけども、
うん、
この「Like a Rolling Stone」これすごい当時議論を呼んだ歌なんですけども、その曲が出てくるまでのもうほんとたった5年間を描いた作品なんです、
うん、
たった5年間なんですけども、 こんだけ濃厚な人生で、まあ、音楽をこの人は生み出してきたんだっていうのに圧倒されます。もうすごい。で、これもねぜひ予告見てほしいんですけど、
はい、
予告が多分ね1本2本もう1本ぐらいあるんかな、短いやつは、
うんうんうん、
歌聞こえますわ、
はいはい、
でボブ・ディラン少しでも聞いたことある人、
はい、
あやっぱりボブ・ディランの歌いいなって多分予告で思うと思うんです。
翔平さんもね、
う
ん、
見ました、
見ていただいてありがとうございます、
は
い、
なんか歌フューチャーの予告も見ました。
あ、はい、3種類のうちの1本ね、
かっこいいでしょあの歌、あれね全部ティモシー本人が歌ってます。
すっごいっすよ
すっごいっすよ。
もうそれは言われないで気づかないっていうレベルの話、うん、
僕も今日まで知らなかった、
すっごいびっくり。最初に、まあ、去年ぐらいからもう来年その名もなき者、まあ、コンプリートアンノーンっていうタイトルの作品が来ると、でボブ・ディランを描いてると、はい、でどんなんやどんなんやと思って最初にアメリカで予告が公開されたわけですね。で僕らもそれで見て、はいはい、どんなんやと思って見た時に一発目の予告は激しい雨が降るっていう、まあ、ボブ・ディランの初期の名曲の歌がずっと流れるんです。でそれを、うんうんうん、まあ、ティモシー演じるボブ・ディランが、歌ってるだけの予告なんですけど、うんうんうん、あボブ・ディランの歌、うん、いいな、やっぱかっこいいなって、この予告かっこいいわと思って後で聞いたらその歌全部ティモシーなんです。
っていうことはそれ後で聞かなかったら、うん、ボブ・ディランの曲に、うん、こう当てぶりしてるようにしか見えないっていう、う
ん、完全に声がボブ・ディランなんですよ。
そんなことできるの？
本当にびっくり。でギターも自分で弾いてます。で何やったらハーモニカも自分でやってるんです、完全に自分でやってるんです、
それでも準備期間かなりいるんちゃう？
かなり、おっしゃる通り、あのね幸か不幸かちょうど撮る前ですかねからコロナ禍が始まっちゃって、
あ撮りましょうって企画が上がった時から、そうなるほど。
それからあの全米俳優組合のストーがあったんですね、うん
はいはい、
でそれで映画界が全部止まっちゃって撮影も全部できなかった、
うん、
結果ティモシーは5年間ぐらいずっと準備してたんですよ。
は
でどこ行くにもギター持っていろんなとこ行ってたらしい。
ボブ・ディランの5年を描くために5年準備してたっていうことですか？すごいですね。
当時のパパラッチの写真見るとずっとギター持ってるんですよ。
お
もう私生活でどこに移動するにも、うん、何をするにもギターとともに
ずっとギター持ってるんですよ。で当然ボイストレーニングもだから5年間ずっとやり続け、ギターもマスターしハーモニカもやる、で撮影の時も生でやると、
へ、
スタッフがいや多少当てますみたいなところあったと思うんですけど、はいはいはいはい、生でやると。でも本当にもう歌全部ボブ・ディランにしか聞こえないんですよびっくり
ね、えゾクゾクしますね、
うん、なんやったらちょっとボブ・ディランより上手いんちゃうかぐらいのえちょっとかっこよすぎるんだけどみたいなでその歌ってないその演技のいわゆるプライベートのボブ・ディランのシーンでも喋り方であったり、うんうん、声のトーンであったり
特徴的ですもんね。
そのあたりも完全になりきってボブ・ディランしか見えないです。ボブ・ディランもまあノーベル賞の受賞式には出てこなかったですけど、
はいはい、
まあ、今もだいぶご高齢ですよ。で若い頃のボブ・ディランってめちゃめちゃ男前なわけですよ、
うんうんうんうん、
もうカリスマ的な、もうティモシーハマりすぎてるんです。
へー、
ようこのキャスティングできたなっていうぐらいハマってる。
それそう5年間かけてハマっているのがもうバチッと、う
ん、バチッと
ハマりきるまで演じきってるっていう、うんうんうん、
でこれねボブ・ディランがまあ知らない人あんまりその若い方はね、うんうんうん、あんまりボブ・ディラン誰ですかみたいな人ももちろんいると思うんですけども、やっぱり何人かにね見てもらったらボブ・ディランを全然知らなかった、はい、曲知らなかったって人でもこの映画感動してました。
あ、
すごい、
もう憑依してるっていうことの見どころのみではない、うんうん、っていうことですね、う
ん、映画としてもねびっくりするぐらいねあっという間なんですよ。もうあっという間でかなり歌います。うまいなと思って、まあ、監督はジェームス・マンゴールドって言ってフォード vs フェラーリとか、撮ってる、まあ、ウルバリンとか撮ってる人なんですけど、はい、昔ねジョニー・キャッシュの映画を撮ってるんですよ、ウォーク・ザ・ラインって。だから音楽映画も撮ってるんですけど、巧みすっごいうまいから、
うんうん、
そのドラマと歌がこのシームレスに続くんですよ。
うん、
その歌詞がこの今のドラマの流れに合っているし、はい、シチュエーションに合ってるからそのままずっともうほぼずっと歌ってるんですけど、それがものすごい合ってる。
ドラマとライブとをもうずっと楽しみながら人生が進んでいくみたいな、観客としては
そう。だから全くこう違和感なくこの5年間がバーッとあっという間に流れていって、
それすごいですよね。
そうで、やっぱりその成功と、まあ、ちょっとした挫折といろいろ、まあ舞台は60年代でそのアメリカ、まあ、あるいは世界全体がいろいろ揺れ動いている時代ですね。冷戦の時代でもあったし、キューバ危機があったり公民権運動があったり、そういう社会的なドラマも織り込みながら描かれるので、
うん、
そのものすごい感情がね揺さぶられ続けるんですよ。
うん、
でボブ・ディランってこんな人やったんやなって僕も好きで、まあ、歌は知ってるんですけど、
はい、
あんまりそこまで人生知らなかったんですね、
うんうん、
こんな生き方をしてこういう人やったんやってすごいなと。
うん、
もうちょっとこうミュージシャン、いわゆる一ミュージシャンではなく本当に時代の寵児、時代を動かしてきた人、時代を作った人なんやなっていうのがものすごくよくわかります。
うん、その全くねディランを知らない、ボブ・ディランを知らない若い人たちもすごく良かったっていう部分にもすごく、うんうん、あの素晴らしい映画なんだなって感じがするんですけど、私自身は逆に言うとボブ・ディランの曲は聴いているけれども、うん
はいはい、
ボブ・ディランという人間をそこまで知っているかというと知らないので、それがこの作品でその見ることができる、うんまあ、この曲がどのようにして時代の波でどのような生き様で生まれたのかってことを知ると、はい、ちょっと飲むお酒の量増えます
よね。いやいや増えますよね。あのできたら酒飲みながら見たいっていう。
いやいやそうですよね。
多分ねリピートしたくなる人がすごい多いと思います。
あじっくり今一度っていうね、うんう
ん、僕もあのある歌のシーン、まあ、時代が変わるの歌なんですけど、
はい、
そのシーンの時泣きました。
はあ、
もう本当なんかこう一体感っていうか、
それすごい大人の涙ですね、うん、
なんかやっぱり嬉しいんですよ。この歌の誕生の瞬間を今目撃できてるんやみたいな、
あ、うん、映画で、うん、映画ならではでありますけど、 そこに違和感なく一本、
うん、
シームレスにつながっているっていうのが、うん、やっぱりそのティモシーの力っていうのは大きくあるでしょうし、
すごい
その監督の力といいますか、うん、作品の力なんでしょうけど、うんすごいですよね、うん、
これ本当必見ですよ。絶対見た方がいいですよ。
なんかあの両方とも熱いんですけど、キャプテンアメリカを紹介した人と同一人物とは思えない、はい、ズバーンやって
全然違うジャンル
です。まん丸くなってドーンってやって身一つでやってまいりますって言うの人生長寿ですよ。いいですね。この人一体どうなってんのやろうっていう感じしますけどね。ぜひぜひ皆さん映画館に足を運んで、
はい、
何度も行きたくなる方が多いということなので、まずは早めにね、はい、足を運んでいただきたいと思います。そうですね、改めましていつからどちらの映画館でしょうか。
は
い、
こちらは2月28日から、東芝ズメーター神戸はミント神戸ハーバーランド他に、にて上位になります。
ぜひ皆さん映画館で素敵なため息をついていただきたいと思います。先読みシネマ情報、今夜は新通の岡本さんに久しぶりに登場いただきまして、キャプテンアメリカブレイブニューワールド、そして名もなき者アコンプリートアンノーン2作ご紹介いただきました。岡本さんありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。